はい、ただいま始まりました。お届けしますのは、半助と。
はい、そうです。
はい、もう駆け足できます。はい、というのは、これは本編ではございません。はい、もう何回かお聞きいただいている方もいらっしゃるかと思うので、お分かりの方もいらっしゃるかと思いますが、収録しているものと配信するタイミング等がだいぶ間が空いてきてしまっており、はい、そのご説明で、登場しております。なのでさっさと消えますが、今週配信するのが6月17日に収録しております第313回、はい、この後流れますが、震災のお話第5週の想定で収録しておりますので、震災特別集ということで、はい、今回配信させていただきます。だいぶ間が空いてしまい、これ先週と一緒なんですけど、7月23日になったばかりに収録をしております。つい、はい、昨日でしたっけ？
はい。
参議院議の選挙が、ね、はい、終わりまして、まあ大方の予想通り自民圧勝な感じの、はい、翌日に収録をしております、はい、そんなタイミングなので多分6月17日に収録している時点でなんかタイミング的になんか古いお話をしているかもしれませんが、はい、そういう事情ですのでご理解の上お聞きいただければと思います、はい、6月17日、313、あ、そう、震災特別集なの、はい、の配信なのでっていうわけではないんですけど、はい、間もなくこれを配信して何日か後だと思いますが、東北行ってまいります、車で、いわき、福島県のいわき市から、海岸沿いをずっと上がり、原発の部分に関しては通れないのでちょっと迂回をしますが、基本的には海岸沿いを、岩手県の北部、はい、9時まで。アマちゃん見たことないんですけど、見ました？
チラッと。チラッと見ました。チラッと見ましたけど、家族は見てるんで、
あ、そうなんだ。
どうしても気になってる。気になるというか、話聞いたりしてますけど。
うん。
うん。まあ、面白そうではあります、
ね。あ、そうなんだ。
うん。まあ、すごく現代的なテーマなので、うん、テーマというか、まあ、AKB みたいな感じの、アイドルになるんだって言って
こう、いろんな地方から女の子が集まってってあれか、はい、
そう
ああ。
で、まあ、メインはその全部くじなんですけれども、くじのアマをやっていた女の子の話なんですけれども、
はいはいはい、
まあそのアマというくじのアマというアイドルが、うん、できるかどうかという、
うん、
まあそういう話です、
ね。なんか、今すごいらしいですね。その、アマちゃんを見た人が、
う
ん、その9時に。
あ、そうっす。
なんか、なんだっけ。3つか4つぐらい、なんか、はい、テレビ番組の中で9時の駅を見かけましたよ。
あ、そうですか。まあ、そういう意味では、すごく、ね、まあ楽しく見てられるし。
うんうん、
うん、あんまり、まあ、深刻っていうか、その、こう、ああ、どうなるんだっていうような、そういう場面ももちろんあるんですけど、基本的には楽しく見てられるので、うんう
ん、
はい。
まあでも、いいじゃないですか、ね、いいですよね。それで、そこの駅に行ってみようっていう人が、増えてるっていうことはね、はい、
なんか、逆に、八重の桜って今ね、会津、うんうん、のやつやってますけど、うん、あまりに深刻なので、
うん、
なんかちょっとどうなんだっていう話もあるみたいですけど。
あ、そうな
の？観光誘致として。
あ、そうなの？
今日、先週ちょうどその、参議院選挙時に、会津城落城しましたから。
あ、そうな
の？なっていう政治的タイミングっていうか、政治的意図があったかもちょっと笑っちゃったんですけど。
あ、まあね、まずそういうので、でも、まあ何がきっかけでもいいんですけどね。
うん、
もう観光受け入れ始まってて、まあなかなかって ていう話も場所によっては聞きますんでね、
うん、
ぜひそういうものでも構わないので機会になればということで、うん、まあ私たちも基本的には楽しんでこようっていう話をしてます。ただ、今現在東北その500キロ以上かなに及ぶ海岸線がどういう被害があってみたいなのこう何年か見てきてますが、今現在どうなっているのかとかね、ニューストリームで常時映像を出しながら移動しようみたいな話にもなってますので、まあ僕らが見てきたところであればこう変わってるねとか、新たに見たところに関しては今こんななんだみたいな、映像とともにお話をしながらこう行ってみようかという話をしております。まあでも基本的にはね、園さんも紹介してくれましたけど松島とかねいいところもありますんで、そこら辺はもう去年行った時点でもう観光客は全然受け入れしてたし、もう観光客も多かった感じがあったんでね、
はい、
まあ、今年も人集まってるかもしれませんし、で石巻のね川開きっていうお祭りタイミングがぴったりだったんですよ。
はい。
なので31日の日かな、その川開きのお祭りの様子なんかもお届けできるんじゃないかと思いますので、そちらの方の中継も楽しみにしていただければと思います。
はい、
ということで、また前振り長くなっちゃいましたが、
はいはい、
6月17日収録分の第33回、震災特別集になっております。この後本編お聞きください。
はい、ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、そうです。
はい、ようやくってなんか先週も言ったような気がするんですが、はい、なんとか落ち着いてきているので徐々に戻してきているんですが、
はい、
まだ
疲れ様です。
通常がどうだったのかよくわかんなくてね、
はい、
なんかこの収録しなきゃみたいなのもなんか変な感じになってきちゃってて、
うん、
早く通常の生活に戻さないといけないなとは思っているんですが、でもそもそも通常ってなんだみたいな、なんか変な感じですよ。
そうですか。
なんか、
まあそう、はい、
本当にね、家で作業するっていうことがなかったんだよね。納品の、なんて言うんでしょう、セレクトとかも、外でしたりとか、
はい、
下手したら、その、泊まりがけの仕事の時に、その、撮影し終わって宿に戻って、その宿でも、前にやった撮影のセレクトしてるとか、すごい、変ってこんな。去年、ここまでタイトにいろいろ続いた感じが、印象にないんだけどね。こんだけ配信止めたのもなんか久々のような気がする。
いや、まあ、それ忙しいことはいいことです。
まあね、それで。
でもなんか、それ夢に見そうで嫌ですね。
そうそうそう。
寝ててもなんか、
それ。いや、あったあったあった。ね、なんだっけな、撮影の確認がなんか、うん、結構間際になって変わったりとか、
う
ん、間際になって細かい指示が来たりとか、うん、結構立て続いたんですよ。
はい。
で、前の日にできるだけなんかイメージするですね、僕の場合、
はいはい、
まあされる人もいればしない人もいるのかもしれないですけど、はい、それまでなんかいろんなことをするじゃないですか、
はい、
で翌日の撮影のこと全然考えられなくて、
はい、
それまで他の全然関係ない仕事とかガンとやってて、うん、でもう明日のこと考えなきゃみたいなのがあって、その指示書とかその予定表みたいなのを見て、あ、だいたいここら辺でこれぐらいの枚数でこんなものを撮ってみたいな、なんかこう考え出したまんま寝ちゃったりとかすると、なんか なんて言うんでしょう、デジャビューじゃないんですけど、それの前はなんて言ったらいいんだ、予知夢じゃないけど、宿泊施設とかでもね、毎年行ってるとことかもあるので、もうそこに着いたところとか夢見るんですよ。うん、朝現場に着いて、機材準備してたら、なんかそこに電話がかかってきて、そこの施設じゃなくて、もう一つの方の施設だよ、みたいな、みたいなのがあったりとか。
やだやだ。
あとなんか、カメラ、現地着いて車の後ろに積んであるカメラバッグを開くと何にも入ってなかったりとか。
怖い。
うわーってそれで夜中目覚ましたこともあったけど、
それはちょっと相当プレッシャーが、
そんな夢を見たりとかで、なんかおちおち寝れてないのかもみたいな。
お疲れ様です。
そうあったりしましたが、ようやく落ち着いたんで、そんな夢も見なくなりつつあるところで収録に臨んでおりますが、
はい、
まあ、仕事は落ち着いたのはいいのか良くないのか。
うん。
ないとないでさ。
はい。
来週なんか仕事ないんですかみたいな。ちょっと休みたい反面。
うん。まあ、それフリーの、
そうそうそう。
フリーの宿命で。
予定が空いちゃってると怖くなるね。
ああ。
いや、なんかないんすか撮影って、みたいな、うん。今日もちょっと納品行ってきた時にいろいろ聞いたんですけど。はい、いや、なんか怖いのはあるよって言ってたら、じゃあそれは空いてる日は入れてください、みたいな。なんかそんな感じになるのが、なんかフリーランスの切ないところで。
はい、
自由に調整ができるところはできたりするんですが、それも、なんか自由にできない辛さ。
まあそうですね。
というね。感じがしますけど、でもスノーさんみたいになんか定期ものというか、その学校とかさ、変わらずあるものがあると安心できるのは、
まあそうですね、完全にフリーだと僕は辛いなって思います。
今まさしく私、はい、まあでも、まあ、ウェブのあれとかが多少あったりはするんで、全くない人結構あれだって言ってましたね、たまに一緒になるカメラマン聞くと、夏休みとか、
そうそうそう、
学校関係がなくなると、ラーメン屋でバイトしてるっていう人もいましたし、
あたい。
あとなんか、一日中パチンコ行ってるとかね。
いや、パチンコで稼げるぐらいの腕がある。それはそれでいいんだけど。
なんかね、勝ってる時は、もう、来月9月入って撮影しなくてもいいやなんて思うらしいんですけど、9月になる頃に負け出して早く仕事来ねえかなみたいになるというようなね、そんな話を聞いたりもしますが、まあでもちょっとそろそろ脱出しないといけないかなみたいな、ちょっといろいろ悩むお年頃ではございますが、この年になってそんなことを言っているのはどうかとも思うんですけど、そんな感じで収録を始めております。はい、でこのめちゃくちゃになった配信スケジュールですが、まだ配信始めていないんですけど、まあ今日と今週末と配信をして、この第5週に合わせてこの今収録する分を配信しようと、はい、いうことになりまして、第5週はちょっと特別な週ということで、
はい、
まあ、申請関係のお話をやっていくぞと決めたので、はい、ここでちょっと配信サイクルを戻そうという感じで、
はい、
今週は始めていきたいと思います。
はい、
スクランブルは毎週日曜配信。日本の写真文化をぶっ飛ばせ。
はい、まあ冒頭グダグダと話しましたが、本当にグダグダしていた感じなのでなかなかいろいろ見れていなかったりするんですが、まあ、学校関係が、まあ、夏休み入ると落ち着いちゃうので、その時期入ったらいろいろと やっていきたいなと思っているんですが、まあ、7月後半行ってこようかなとは思ってるんですけどね、福島から岩手まで、
はい、
ずるずると、
ほうほう、
ずるずるとというかのんびりとというか、
はい、
ちょっと登ってってみようかなっていう計画もありますし、これお聞きの方も含め、みんなでちょっと東北に行くようなツアーもね、ちょっと考えていたりしますので、それももうすぐなんかいろいろとプランが今お願いしているところから上がってくるはずなので、
はい、
なんか聞いたらね、
はいはい、
2泊3日ホテルと、貸し切り観光バス、
はい、
で1人、まあ、数万円はかかっちゃうんですけど、
うん、
びっくりするような値段じゃなくできるかも、
うん、
というところまでちょっと話をしておりますので、はいはい、まあ、この番組にもね、まあ、フォトスクランブルの方にメールいただいたりとかもしておりますが、グッチさんにもちょっと協力していただいて、
はい、
ちょっといろんな形で現地の人と話を聞いたりとか、
うん、
一緒に何かをしてみるとか、なんかそういうのもしながらみんなで行ってみよう企画をちょっと考えてます、うん、
はい、
これもそうね、次の第5週5週って何月なのかわかんないけど、次の5週の時ぐらいにはもうちょっと具体的にお話ができるんじゃないかなと思ってますので、これちょっと大しっかりプラン立てて、旅行代理店もちゃんと入ってもらってみたいな形で考えてますので、はい、かなり、大掛かりになっちゃうかもしれないですけど、ちょっとクリラジの方も含めてしっかりやってみたいなと。ということで今考えてます、はい、なんかもうどうなんだろうね、その震災云々で、そのまあ悪い面を見直したりとか、
うん、
やっぱこういうのはどうのこうのっていうのもしていかないといけない部分もあると思うんですけど、もうそろそろなんていうんでしょう、気持ちをまあ、切り替えるっていうのも変ですけどね、
も
うちょっと前向きに捉えた形で、
うん、
なんか企画ができないかなというふうに思ってますので、いつまでもこう沈むような、まあなんていうんだろう、忘れちゃいけないみたいなのはね、
うん、
あるので、こういう形で5週目はこういう震災関係の話をっていうふうに言っている気持ちとしては変わりはないんですけど、
はい、
なんて言うでしょう、もうちょっと、うん、明るい面も見ていくようにしたい、
うん、
ね、あの、
ですね、
頑張ってる方もいるから、いい部分っていうのもね紹介してい、いきたいですし、うん、あの面白いものを見ようとしないと見つけられないこともあると思うので、
うん、
少しそういう風にシフト持ちていけるといいかな、そういうきっかけになるような何か企画ができるといいなと思ってますのでね、またそれもなんかご意見あればぜひ教えてほしいですし、僕らの方でこういうものをっていう形で ご案内ができるのもそう遠くないうちにしたいと思いますので、
はいはい、
そちらもぜひ楽しみにしてくださいということですが、スノーさん的にはどうですか。
はい、そうですね、もうちょっと東北の方の出張がなくって、
うんうん、
遠ざかってしまってはいるんですけれども、
うん
うん、なんかあの個展の時に僕の知り合いのこう写真撮ってる人が、
うん、
結構福島に行ってるんですよっていう人がいまして、
はいはいはい、
うん、なんていうのかな、こうかなり、避難地域のそばとかで行って、
うん
うん、撮ってますっていう人も、うん、いました。なんかね、話だけ、ちょっと写真見せてもらいたいなと思ったんですけど、話だけだと、本当に、こう、なんていうんでしょう、崩れちゃってですね、こう、例えば、地震の後で、まあ、地震の影響かどうかわかんないけど、川とかせき止められてるようなところが あって、
うんうん、
で、こう、水没してたりとか、いろんなものが、
うんうん、
っていうところが、山とかだとあるんですよ、とか
の話。うんうん、
もうそういうところは全然もう、復興っていうか、そういう、まあ、避難地域に、っていうか、警戒地域なのかな、
うんうんうん、
なので、人はいないから、ずっとそのままになってるし、
うんうん、
こう、すごく、なんて言うんでしょう。まあ、まだ行けば、あ、違うんだなって感じるよっていうような話を聞いたりですね、
うんうん、
しましたね、うん。ちょっとそういうところは、まあ、写真を撮るという上では非常にちょっと惹かれるものもあるんですけれども、
うん。
うん、こんな感じですね。
うん、
はい、まあ、あと、ちょっと報道のよりの話なんですけれども、うん、今年のね、4月から、NHK のニュースウェブっていうのに、
うん、
東京電力福島第一原発関連ニュースっていうバナーがあったんですけど、
うんうん、
今年の4月までは、
うん、
4月1日からそのバナーなくなりまして、
う
ん、と思ったんですよ、
うんうん、
でそれまでもどんどんそのバナーが最初のうちは割と見えるところに大きくあったのが、
うん、
だんだんだんだんもう下の方に追いやられていって、小さくなり、
うん、
あとNHK のニュースウェブは、ニュースに必ずツイッターの、ボタンがついてるんですけれども、
うんうんうん、
それがね、その、バナーがある時から、
うん、
もう、その、一つ一つのニュースに対してのバナーは、ツイッターの、あれがないんですよね。
ツイートするボタン。
ツイートするボタンがない。うんうん、だから、どうしてもその記事について話を、ツイートしようとすると、まあ、URL をコピーして、
うん、
ちっちゃく短縮作って、
うん、
で、張り込んでっていう、そういう もう手間がどうしてもかかる状態になっていて、うん、なんかこれはなんか、なんて言うんでしょう、こう、ツイートされたくない。
不作為的なものを感じる。
感じますね、すごく。うん、何度か僕も自分のツイートで、おかしいんじゃないかとか、あと NHK のアカウントに、なんでないんですかって何度か、メンション送ったことあるんですけど、
うん、
足のつぶてです。
うん、
で、今年の4月に、見えなくなっちゃったらついにと思ってびっくりしたんですけれども、うん、とりあえずあることはあるんです。ニュースウェブっていう左側の、こう、なんていう、社会とか科学とか並んでるボタンの下の、
うん、
で特設っていうところに、
うん、
ものすごくちっちゃな字で、こう、今だと防ごう熱中症とか、ストップ風疹とか書いてあるんですけど、その下の方に、東電福島原発事故関連っていう、ものすごくちっちゃな、
うん、
普通の、こう見出しというかね、
うん、
あとそれをクリックすると一応福島原発関連ニュースというので、
うん、
まとめられてはいます、
うん、
はい、でもここにもそのツイートボタンはないです、うんうん、でね、これがなんかすごく嫌な感じがします。本当に嫌な感じがします、
うん、
あ、一応ツイートボタンあるんですけどね、そのツイートボタンを押すとね、
うん、
この、第一原発ニュースの関連ニュースをお届けしますっていう、その全体になっちゃうんです。正確に言うと。一個一個のニュースについては、まあ、できないですね。
うん。
うん。だからその時のなんかトップになってるものしかできないので、
うん。
うん、っていう状態です。ツイートボタンはありますか？役に立たないツイートボタンがついているっていうか、
ね、
うん、いいですね、
うん
うん、まあちょっとここら辺メディアはどう、メディアっていうかね、まあ、NHK なので、
うん、
どうしても行政寄りになってしまうとか、なんかそういう圧力はあるのかとかいろいろ考えちゃいますよね、
うん
うん、
なんかね、なんかそういういやらしい感情や、
はい、まあそうですね。まあそういう、まあ大手メディアに対して、まあ僕は普段なるべく聞くようにしてるラジオ福島とかの、うん、まあ月曜の、番組、夜の番組ですと、非常に歯に絹を着せない、こう、 まあ、アナウンサーのスタンスもそうですし、ゲストの人たちが、まあ、今日だと飯舘村の村長さんとか、まあ、電話ですけれども、
うんうん、
インタビューで言ったりして、うん、その生の、現場の生の声とか、
うん、
意見とかがバンバン出てくるので、
うん、
全然中央のそういうメディアとは、全く違うんですね、温度がね、やっぱりね。うん、まあ、当たり前の話なんですけども。
いやでもね、なんか、
当たり前って言ったら悪いのかな。
もうちょっと、こう、出ててもいいような気がするんですよね。うん、なんか本当になくなっちゃったもんね。
ね、うん、まあね。なんか、まあ今、中央のメディアだとやっぱり経済とか、アベノミクスとか、
うん、
あとなんだっけ、なんだろう、中国関係とか、国関係とか、どうのこうの、そっちばっかりですもんね。
うん。でもなんか、こう、ね、まあ予想はしていたけども、やっぱ年の節目の時に集中してガーッとやって、
うんうんうん、
で、それが過ぎると本当に何事もなかったかのように、こちらではこう、ニュースとかを見てても、うん、目にする機会はなくなってしまうっていうのがね、その極端だなって。
まあそうですね。
これで、こうね、現地の方行って、現地のラジオとか聞くと、もうひたすらその震災の話とか、
うん、
まあ、今はもうちょっと変わってるのかもしれないですけど、
うん、
でもやっぱりこう、リアルタイムでこう、問題がね、進行しているわけですから、
うん、
多分、こう、僕らなんかとは違う。もう目の当たりにしながらの生活になるでしょうから、
ね。うん、うん、
まあ、ね、その温度差っていうのは本当に、時間が経てば経つほどどんどん開いていってしまうってい
う、ね。うん。
やっぱあるでしょう、
ね。ありますね。
うん。なんかそこら辺をこう、なんか埋められないの、まあ、埋めるって難しいのかもしれないけど、でも、僕らが意識して、やっぱそういう、ね、その、そもそもしたラジオ福島とかネットで聞けるんですよね。一回だけ聞いたことあるけど、僕もなかなかちょっと聞けてないんですけど、ね。
はい。まあ、配信は、アーカイブがあるはずなんですよね、確かね。
うん、うん。
うん。まあ、それは聞けるはずですし、
うん、
リアルタイムじゃなくても確か聞けるはずです。
うん、
はい。
なんかそういうのもね、自分からやっぱりそういうものを見ていくようにしていかないと、やっぱりどうしても忘れていってしまうというかね、
はい、
まあ、全く完全になくなるわけではないんだけど、やっぱり意識としてそういう、なんだろう、こう、日頃から考えるっていうようなことではなくなっていってしまうっていうのがやっぱあるよね。でもやっぱ現地の人とかやっぱいろんな番組とかでインタビューされるのを聞いてると、やっぱその忘れられることが怖い、まあ、それで支援がなくなってしまったりとかね、
うんうん、
怖いっていうのは当初から言われていたと思うので、
うんうん、
で今これぐらいの時間が経った時に皆さんどういうふうに思われているのかなっていうのをね、やっぱ心配になりますし、
うんうん、
僕自身もやっぱいで、またこう感じるものっていうのもあるんで、やっぱその、こう、ある程度の時間の間のうちには、足を運んで見てみるっていうことはしないといけないなっていうのがね、行った時に思ったので。
そうですね。まあ、あとは、その、まあ、当然、震災の復興もそうなんだけど、防災っていう点でも、
うん、
まあ、これは結構メディアでは大きく取り上げられてますけど、
うん、
ね、こう、なんだっけ、東南海地震ですとか、
うんうんうん、
まあ、その他の、いろんなことが起きるのではないだろうかと、言われていますけれども、
うん、
この辺もね、なんか、こう、人間の生活サイクルっていうか、一生って、一生とかね、まあ、20、30年って、すごいな、時間が経ったような気がするんですけれども、うん、まあ今からもし次の地震がね起きるまで2、30年以上余裕があったとしても、
うん、
多分2、30年の間に何かやんなきゃっていうよりは2、30年経ったら忘れてますよねってい
う、
他の地域とかでもね、
うん、
の可能性があると思うので、やっぱそこら辺はこう、 こう常に常に考えておかないと。今なんか流行りみたいにこう出てるじゃないですか。
うんうんうん、
今これを、これが起きたら大変だみたいな、そういう、うん、話が出てはいるんですけど、うん、30年後もそう言っていられるだろうかっていうのはちょっと、ね、疑問だなと思いますので、
うん。これで何も、今だとまだね、そういう、うん、こういうのがあるかもしれないよっていう、うん、こうアナウンスがあると、
うん、
その東北のあれがまだね一生に残ってますから、うん、ああっていう危機感を持って見れるとは思うんですけど、うん、これが何事もなくあと3年とか、
うんうん、
とか経った時にそういうニュースを見た時にどう思うのかっていうのは、ね、どんどんそこら辺がこう、まあ、とか、あとメディアもそういうの取り上げなくなるような気がするんですよね。
まあそうですね。
うん。
うん、
そうなった
時に、
そうなった時に来たりする
んだ。うん、そうなった時に来るんでね、
うん。
うん。
怖いかなっていう気もしますしね。
うん、
いやでも、ねえ、あんまりそれを考えすぎても本当に何もできなくなってしまうっていうのもある反面、はい、でも実際来たら困るよねってい
う、うんうんうん
うん、非常に難しい問題ではあるんですけど、はい、うん、まあでもそう遠くないうちには大きい地震があるんじゃないかっていうのがね、うんうんうん、言われてますので、
まあそうですね、江戸時代の安政年間だと確か数、まあ十、何年かの間に3回ぐらいどんどんどんってあったんですよね、
うんうんうん。
まあでも幅は10年か15年ぐらいの幅があるんですよね。
うんうんうん、
だから、まあ今は3年目、ね、今度4年目なんですけど、
うんうん、
まあ正直言って全然警戒、その、なんて言うんでしょう。こう、そういうスパンで考えれば全然こう、その、危なさがね、危険度が少し遠ざかったとか、そういうレベルでは全くないと思う。出た方がいい。
うん。ね、でも、その、東北のあのレベルのものがあったときに、それこそ10年、あと4、5年で元に戻るかって戻んないじゃないですか。
うん、ああ、はいはい。
で、次のが来たらって思うと恐ろしいよね。
うん、そうですね。うん、
どうな
っ、まあ、どうなっちゃうんでしょうって、本当にどうなっちゃうんでしょうって話ですね。
だからそれを考えると、やっぱりもうちょっとその、なんて言うんだろうな、やっぱり遅すぎる
のかな、うん。まあ、その他、いろいろは備えがね、
うん、
備えもそうだけど、こう、まあ、いろいろ問題はあるにしても、こう、高台移転とかね、
うん、
うん、いろいろ、まあ、ちょっと僕らが言ってもしょうがないんですけれども、うん、まあ、ただ、手を込まないっていうわけにはいかないっていうのがやっぱりあるんですね。
うん。うん、なんか、本当にだから、まあ、冒頭ぐたぐた話した通り、バタバタしちゃうとね、本当にそういうところに気が回らなくなってしまうので、うん、まあ、こういう機会になんかいろいろ考えたいなとは思うんですけど、
はい、
まあ、その現地に足を運んで、その状況を見て、またお伝えできるとは思うんですが、はい、でもどうなんだろうな、去年とか、見てた限りで言うと、その、まあ、綺麗にはなったけど、その、あ、その先があんまり見えてないというかね。
うん、
で逆に言うと、復興商店街とかが、
はい、
閑散としてるところを見たりすると、あ、やっぱりちょっと違う。復興商店街が結構初め行った時は人が来てはいたんだけど、なんか違和感を感じていたのは、
うん、
やっぱりそこって仮の場所なんですよね、
うん、
結局その元々の場所っていうのはもう流されてないし、そこからそこから再建できる ところではないっていうことで、
うん、
その元々の場所じゃないんだけど今できる場所としてそこが作られていて、でそれができてこう人が集まってるからなんとなくいい雰囲気には見えるんだけど、やっぱそこにすごく違和感を感じてるのはやっぱりそこをもうずっとそこでやっていくっていう感じじゃなかったんですよね。やっぱプレ建物はプレハブだし、
うん、
あの場所的にもここでずっとやっていくわけにもいかないよねっていうような場所なんですよね、やっぱり、
うん、
で、去年かな、同じところをもう一回見て回った時にやっぱ閑散としてて、あの閉まってるお店とかもやっぱあって、やっぱりちょっと厳しいんだろうなっていう感じがしてたんですよね、うん、で何かの番、あそれは NHK だったかな、やっぱ同じ場所のその人が少なくなっちゃってるみたいな、報道があった時に、
うん、
やっぱりその、生活拠点とそこがあまりにも離れていると、
うん、
でもそこに対してそのここの場所でやっていくのであればそこへへの足っていうか、
うん、
その送迎とかも考えなきゃいけないんだけど、それがこう採算に合うかどうかみたいなのが問題になってるみたいな
やつ
があって、やっぱりそこら辺が本来じゃあ再建をする場所にそこの復興商店ができなかったのかなとか、やっぱいろんなものを感じたりもするんでね、やっぱり今のはどうなっているのかっていうのはやっぱり現地に行って見てみないと分かんないなっていうのもあるので、
はい、そうですね、
またまあもうあと一月ぐらいすればね、
うん、
足を運べるんじゃないかと思ってますので、ちょっと行ってみた時の感じもねまたお伝えできればと思ってます、
はい、
なかなか何でもねそのしょっちゅう行けるわけでもないし、でもやっぱりその自分が意識して見ないとここら辺その関東周辺とかね、
うん、
まあ、関西の方もそうだと思うんですけど、要は、うん、現地から離れてしまえばしまうほどその情報っていうのが入りづらくなってきているので、
うん、
まあ、やっぱり、ね、温度差はあるんじゃないかなと、
うん、
まっこちゃんが言ってたのかな、やっぱりこう避難してきて、いろんな各地で生活してる方がいるわけじゃないですか、
はい、
まあ、そういう人たちがやっぱその、2年目だとかなんかそういう時にこうメディアが騒いでるのを見てると、
うん、
やっぱりすごくこう腹立たしくも思うし、何を言っててもその絆だなんだって言っても信じられないみたいな、
はい、
なんかそういうふうにお話しされてる方もいらっしゃるみたいなね、
うん、
話を聞いたこともありますし、でも本当にそんだけこう温度差っていうのかな、それは開く一方なんじゃないかなと思うんですけど、
うん、
まあ、そこででもいがみ合うのもねどうなんだろうっていうのもあるので、なんかそこを埋める方法がないかなとかっていうのは、うん、思うんですけどね、またちょっと行ってみてどんな様子なのかっていうのは早く確認したいなとは思ってますんでね、はい、どうなんでしょうね、結構周りの人聞くと、まあ、行ってみたみたいな人は結構聞くんですけどね、
うん、
こう足を運んでる人が増えるといいなと思うんですから
、うん、まあそうですね、はい、まあいろいろ、まあ別に足を運ばなくても、まあ運ばないなりの何かができる人もいるだろうし、
うんうんうん、
ね、うん、とは思います。まああと、そうだな、大学とかだと、やっぱり東北出身の人も、まあ専門学校もそうなんだけど、
うん、
やっぱりいたり、いるし、
うん、
実際に、その、まあ、僕も直接は知らないんですけれども、うん、こう家族が被害に遭われてっていう人も、いるみたいなんですよね、
うんうん、
でそういう人に対してこう、まあ、学校として大学としてとか学校としてこう、
うん、
援助をしていますというアナウンスも します。
うんうん。
うん、だから、まあ、こそういう、こなんていうんですよね、割と見えないところでも、
うん、
ちゃんとそういうことが行われているんだっていうのも、
うん、
まあ、大体的に宣伝する必要はないんでしょうけれども、
うん、
でもそういうことも、こう、明るい要素としてあるんだなっていうのは、
うんうん、
思いますし、うん、まあそういうのに、まあ、そういうこ、それに、まあ関連したようなね、何か、こう、協力とかも一つの協力だと思うんで、うんうん、まあ復興に対する協力だと思うんで、
うん、
うん。そういう制度とかも、やっぱり、こう、もっと広がってくれればいいよね、と、
うん。
特にこれから子供たちがね、こう、大きくなっていく。
うん、
世代もいるわけですし、
うんうん
うん、思いますね。
なんかね、だからそういうね、こう、まあもうすでにタイミング的にそうだった人、
うん、
そのなんていうんだろう、就職のタイミングだった人と
か、うん、
その進学のタイミングだった人とかがいて、本当だったらその地元の学校とか、
うんうん、
企業っていうところの選択肢が、その震災によってその会社自体がなくなっちゃった
と
か、なくなっちゃって、こう、うん、他の土地での就職だったりとか、いろんな問題があって、それは続くわけですもんね。
はい、
もう本当だったら福島の会社に勤めるたいと、勤めたいと思ってたのに、で、なくなっちゃったから、仕方なくっていうのもあれですけど、まあ、東京の会社に勤めてますって、今、はい、今だ、そこで働いてますっていう人も中にはいらっしゃるでしょうしね。そうすると、うん、まあ、そこで新たなその発見もあるでしょうけど、でも、もしかしたら福島で働いてたかもな、みたいな思いっていうのはね、ずっと、多かれ少なかれあるんじゃないかなっていう。ことも考えるとやっぱりずっと続いちゃうもんなので、
うん、
なんかそこら辺もうちょっとこう前向きに捉えられるような何かねいい方法がないかなっていうのはやっぱ考えちゃうんですけど、ね、
うん、
うん、なんかね現地の人と友達になっちゃうっていうかさ、
はいはいはい、
そうするとなんて言うんだろうこう忘れられないというか、
うん、
忘れられないって言うとなんかネガティブな言い方になっちゃうかな。やっぱりそういうこう、交流があると、必然とこう気にする、こう意識がね、
うん、
いくのかな。なんか僕らなんかだとね、ぐっちさんがいたりするから、
はい、
どうなんですかみたいなのを聞いたりとか、うん、あとまあ気にしてたりとかっていう感じに、まあそれもなんて言うんだろう。被災地だからとかそういう感覚よりは、その、知り合いがとか友達が今どうしてるのか気になって様子を伺うとか連絡をするとかっていうね、感じ。で、こう、そういうつながりができるといいかなっていう。なんか絆絆って言ってるのがなんかやっぱり違和感あるのは、
ああ、まあ、最近でもあんまり聞かなく
なった。それ批判的なことがね、結構言われてたりするから、そういうの、言うところも減っているのかもしれないけど、あの、言ってた時って、やっぱりそこになんか繋がらなきゃみたいなのはあって言ってたんだとは思うんだけど、でも実際、その絆って今残ってるのかっていうと、
どうなんでしょう
ね。いや、全く切れてると思う。
まあまあ、まあ、まあ、なんかいい。
あの、大騒ぎしてて、みんなが言ってた絆っていう数が今本当にどんだけ残ってるのかっていうのはちょっと微妙な感じもするので、
うん、
絆というより、まあ絆っていう言い方はあんまり好きじゃないんですけど、なんかその、だからね、実際その、付き合いがどうのこうのじゃなくても、実際僕は足運んだ時に、その小名浜港とかね、
はい、
久野浜とか、そこら辺でこういろいろお話聞かせてもらった人たちとかって、
うん、
やっぱどうしてるかなとかね、
うん、
やっぱそういうのが 気になったりもするので、うん、やっぱり足を運ぶっていうのはやっぱり一つ大きなことだと思うし、うん、まあ、ただ、まあ、実際ね、あの地理的に遠い
からそうか、
ね、あの人はね、難しいのはあると思うので、うん、それはやっぱりそのさっきも須野さんが紹介してくれた福島のラジオとかね、
うん、
そういうもので、まあ、この番組聞いてくださってメールくださったりとかでこうつながりができたりするのと同じで、うん、そういうラジオを聞いてもらってそのパーソナリティだとかゲストの方のお話を聞いてみるとかっていうのも一つ何かつながりができるかもしれないし、うん、っていうね、なんかこうもう本当にこっちからこうアプローチしてというか意識してこう目を向けていかないと本当にメディア頼みになってしまうと本当に忘れていってしまうので、なんかコントロールされてるかもなんか感じたりする時もあるじゃないですか。
うん、ありますね。
うん、なんか意図的にまあとりあえず悪い方すると本当なんかとりあえずなんかこういうのを今やっといて、うん、もうこの時期が来たらもうちょっとしばらくいいでしょう的な、なんかそんな風に見えなくもないし、うん、なんかそういう感じに多分単純にこう入ってくるものだけを見ていくとそうなっちゃうと思うので、ね、こう意識的にそういう現地からの発信に耳を傾けるとか、うんうんうん、自分が足を運んでみるとか、なんか自分が何かこう積極的にしていく時期かなと。まあまた年越して時期が来ればまたいろいろ報道もあるでしょうし、まあなんでだろう、そういう時にドガドガってくるのを見てると結構その取材を重ねて出てくる番組もあるので、全く今何もしてないっていうことではないんだろうなっていう気はするんですけどね。
うん、
まあさ、なんか一気にあそこに持ってくるっていうのはどうなんだろうな。前にも言ったけど見切れないですよね。
はい、そうですね。
せっかくいい、
うん、ああ
ね、そのずっと
現地に、ね、
うん、張り付いてその特番的なものをいい番組作られてても、
うん、
みんながこぞってあの時期にやられちゃったらさ、そのいい番組でも目に触れないで。うん、終わってしまったりするんじゃないかなっていう、もったいないなと思ったんでね、その2年目の時の時期に関して言えば、うん、なのでなんかもうちょっとこううまく小出しに間を空けずにメディアも出す方向とか考えればいいのになと思うんですけどね、うん、まあ、とはいえあの待っててもそんな状況になっちゃうと思うので、できれば皆さんも意識していろんなところ、その福島に限らず、女川の FM もなんか再開したりするみたいですよ。
あ、そうですか。でも災害 FM
ね、なんか場所を変えてなんか再開してるみたいな、ちょっと見かけたので、やっぱそういうのにも目を向けてみるといいんじゃないかなと思いますので、また。ね、現地お知り合いがいればいろいろお話を聞いて見るのもいいでしょうしね、
はい、
聞いてみたことをいろんな人にちょっと伝えてもらっていろんな人に知ってもらうっていうのはもう僕らができることじゃないかなっていう気もしますので、
うん、
まあ、もっと考えられるとかってたくさんいらっしゃるとは思うんですけど、あの僕みたいにこうあたふたとして日頃の仕事でこう押しつぶらされそうになってしまった時にこう忘れていってしまうっていう方も中にはいらっしゃるんじゃないかと思うんで、
はい、
あの機会にこう思い出していただいて、意識を向けていただけると嬉しいなという感じでございます、
はい、
まあ、何度も言いますからもう来一月もすれば1回いけると思いますので、第5週に合わせてちゃんとまたやろうとは思うんですが、まあ、行った直後にはまた少しね、どんなだったかお伝えできると思いますので、
はい、
そこら辺も楽しみにしていただければ。で、ちょっと言いました、その旅行代理店の方にも話をして、それが、今週来週ぐらいにはなんか来ると思いますので、
あ、そうですか、はい、
そこら辺もまた少しずつ決まったところとか、 状況なんかをお伝えしながら、
はい、
ご紹介できればと思ってますので、いろいろなんかこんな風にしてもらったらとかっていうのがあれば、ご意見などもお待ちしております。
はい、
メールの方は、ただいま、@p-scramble.gp、現地の様子とかお分かりの方はぜひ情報をお送りください。
はい。
また、こんな情報が知りたいとかね、こんな風にしてますとかいろいろ何でも OK でございます。まあ、通常の演習、エンターテインメントですとか、自治報道とか、ライフスタイルとかの、
はい、
も共通でございますので、ただいま、@p-scramble.jp の方までお送りください。
はい。
ということで、第5週特別週になります。これから、まあ、週、通常サイクルに戻ると思います。
はい。
バタバタして、ちょっと最新が止まってしまった時期もありましたが、また、これに懲りずお付き合いいただければと思います。ということでお届けしました。ただいま、お相手は半助と。
はい、そうでした。
ではまた来週。
はい。